礼拝の備えの賛美歌257番十字架の上にを歌いましょう。ただいまより大公説第二主日の礼拝を始めます。 起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。お差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠を唱和したいと思います。唱詠539番、雨土小鳥手を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。本日の講読文は27番、詩編118ページ、教会備え付けの賛美歌の中ほど、25ページというところにございます。それでは購読いたします。主に感謝せよ、主は恵み深く、
その愛に心に耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その愛には心に耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その愛には心に耐えることなしと。
主を恐るる者はいざ言うべし、
その
我悩みの中より主を呼べば、
主を答えて我を広きところにおたまえ、
主我が方にいませば我に恐れなし、
人を我に何をなしえにな、
我がために義の門を開け、
我そのうちに行って主に感謝せん、
子は主の門なり、
正しい者はそのうちに行くべし、
我何時に感謝せん、家造りらの捨てたる石は炭の親石となれり、
これ主の立ち構えることにして我らの目に怪しとするところなり、
これ主の儲けたまえる日なり、
我らはこの日に喜び楽しま、
主よ願わくは我らを今救いたまえ、
主よ願わくは我らを今栄えしめたまえ、
主の皆によりて来たる者は幸いなり、主は雷、我らに光を与えたまえ、たまえり、
なおて最悪の末に敬礼をつなげ、
何時は我が雷、我何時に感謝せん、
何時は我が雷、我何時をあがめますか、
主に感謝せよ、主は恵み深く、
その憐れみに心に耐えることなし、
賛美歌94番、久しく待ちにしを唱和ください。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 愛と恵みに富みたもう天上の父なる神様、一段と寒さが感じられますこの朝、あなたによって結ばれた兄弟姉妹とともに、あなたへの賛美と祈りの時を共に持たせていただきますことを心より感謝申し上げます。本日こうして多くの兄弟姉妹とともにこの場にあって集いますことは感謝でありますが、今日病のとこにあったり、あるいは何らかの仕事のために集えない兄弟姉妹もおります。どうかその場にあってあなたが多くの恵みを私どもと同じように与えてくださいますようにお祈りいたします。先週の初めに御言葉の恵みをいただき、あなたに導かれ一週間の時を歩ませていただきました。しかしながら愚かな人間としてその業と欲は心から遠く離れた行いや過ちを繰り返してしまいました。どうかこれらをお許しください。そして今日また新たにあなたの御言葉の恵みをいただこうとしております。その労を取ってくださいます遠藤先生の上に豊かな力が与えられますように、そしてまたその言葉を持って帰ろうとする私たちの心を開き、それを大きな糧となさしめてください。本日礼拝の後持たれます大阪教区安守礼式におきまして、かつて私たちの群れにあってご指導を賜りました工藤直子先生が安守礼をお受けになります。いよいよ御国の担い手としてその働きを深めようとされておられるわけです。どうか工藤先生の上にあなたの豊かな力が注がれ、その歩みが良きものとなりますようになさしめてください。また礼拝の後聖歌隊練習がございます。クリスマスに向けて多くの活躍が期待されます聖歌隊の上に、また豊かな恵みがありますように。そして役員会が持たれます。教会の歩みをしっかりと支えることができますように、役員のそれぞれの働きをあなたが強めてくださいますようにお願いいたします。大公説に入りまして、クリスマスの備えが各界の上で持たれておることと思います。それぞれの集いや働きがあなたの御子イエス・キリストの誕生にふさわしいものとなりますように、それぞれの活動があなたによって支えられることを切に念じます。とりわけご高齢の方、病を得てこれおられる方にとっては厳しい寒さは本当に耐え難いものと思います。どうか恐れな方の上にあなたが 豊かな癒しの御手を持って接してくださいますように。そしてまたその方々を介護看護なさる方の上に豊かな力添えがありますように。この言い尽くせません拙い祈りを街道に集いました皆様の心に合います祈りの端に加えて、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌96番エサイの音よりを歌います。お差し支えない方はお起立ください。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。本日の聖書は旧約聖書詩編96章1節から13節934ページと、新約聖書ヨハネ黙示録5章6節から14節、同じく458ページとなっております。
新 新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ。日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国のためにその驚くべき御業を、大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべてむなしい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。国々に触れて言え、主こそ王と。世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。主は諸国の民を公平に裁かれる。天よ喜び祝え、地よ喜び踊れ、海と底に満ちるものよとどろけ、のと底にあるすべてのものよ喜び諌め、森の木々よ共に歌え。主を迎えて、主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。私はまた、玉座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は、全地に使わされている神の七つの霊である。子羊は進み出て、玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、四つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと、甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は、聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは、巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたは、ほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の地で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。また私は見た、そして玉座と生き物と長老たちとの周りに多くの天使の声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は、力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。また私は、天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆるものがこういうのを聞いた。玉座に座っておられる方と子羊とに賛美、誉れ、栄光、そして権力が世の限りなくありますように。四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。
皆さんはクリスマスプレゼントをそろそろ買いに行かれましたか？どこでお買いになるか、まあ、ここのお店がいいよというところがあったら、私まだ行ってませんので教えてください。で、クリスマスは私たちが喜びを持って迎える、まあ、クリスチャンの国でない日本でですね、これだけキリスト教的なものが受け入れられている。クリスマスというのは本当に不思議な日であります。そして、困ったことに、いつの間にか、教会のクリスマスというよりは、 クリスマスプレゼントのための、クリスマスであったりですね、それから、恋が成就するためのクリスマスと、何かこう全然違う、一体クリスマスはどこに行ってしまうんだろうか、そういう形で、私たち教会の日の者たちが、もう知らない方向にこうクリスマスがこう行ってしまうような、まあ、そんな、事柄が、この巷で起こっています。もちろんクリスマスがこうして皆さんに喜びを持って祝われる、これは大変素晴らしいことではありますけれども、しかし私たちはもう一度このアドベントの時にですね、私たちは一体どの方向、まあ、もう少し言い換えると、一体私たちは誰に向かってこのクリスマスを祝おうとしているのか、もしくは誰を賛美するために私たちはクリスマスを迎えようとしているのか、まあ、その方向性、誰に一体私たちは向かっているのか、そして誰を賛美しているのか、プレゼントか、それともプレゼントを渡して相手の関心を買うためにしているのか、それともそのプレゼントにはもっと別の意味があるんだろうか、まあ、そのような事柄を今日は、詩編、それから、特に、まあ、黙示録の方から、学んで、ご一緒に見ていきたいと思うのです。そして手法にも書いておきましたけれども、アドベントの、まあ、迎える、まあ、いろんなあり方があると思いますけれども、その、まあ、ラテン語の、由来が記した後にですね、最初の2週、2つの主日はですね、キリストの永遠の支配と再臨の約束を強調するというふうに、まあ、引用しておきました。救い主イエス・キリストが生まれる、その喜びを私たちは待つ、そしてその最初の2週間に一つこう、挙げられているテーマはキリストの永遠の、まあ、支配、それから、再臨の約束。再臨については、来年に、使徒言行録を、取り上げていきますから、そこでもう少し詳しく紹介したいと思いますけれども、イエスが、十字架につけられ、死んで、そして3日後に復活された後、まあ、約、50日ほど、この地上に共にいた。しかしイエスはもう一度、まあ、天に上げられていく。そしてその上げられた後に、御使いたち、天使たちの、言葉として、再び同じような姿で主は来られる、まあ、再臨されるということを約束されました。ですからクリスマスにその死の後の再臨の約束について、まあ、考える。来ませ主よ、来ませと歌いますけれども、その御子イエス・キリストの誕生と同時に、私たちは再び主がこの地上にやってくること、それを重ねて私たちは待つ、まあ、そのことが、この聖書の、なんていうかアドベントの過ごし方の中に込められています。さてその今日の詩編、そして黙示録は、そのいわゆる再臨の約束、そして一体私たちが誰に向かって賛美するのか、新しい歌を捧げるのか、そのことが書かれています。まず詩編を、少し旧約聖書は長いので大まかにですけれども、かいつまんで見ていきましょう。詩編の96編、これは、ダビデの歌、もしくは、まあ、捕囚記に歌われた歌だと考えられています。そして、一節にありますように、新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよ、日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。新しい歌、その歌を主に向かって歌え、全地から、様々な散らされた、ユダヤの民が、しかし全地から集められ、もしくはその声を集め、主に向かって賛美を唱える、歌を歌う。そしてその内容は、毎日ごとに、日ごとに御救いの良い知らせ、ゴスペルとか福音、と呼ばれる良い知らせ、神が私たちと共におられ、そして救いがないとされた民も含めて神は私たちを救われるという、その救いの良き知らせを神に 向かって歌い賛美しなさい。そしてそのクリスマスの関連で考えると8節のところ、皆の栄光を主に着せよ、供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ。すべての栄光、すべての力、私たちの祈り、それらすべてを主にのみ捧げる。神様にのみ私たちはその祈りを向ける。そしてマタイによる福音書の中で3人の賢者、3博士と呼ばれていますけれども、3という数字は、ありません。ただ黄金、乳香、もつ薬を持ってきたところから、3人が捧げたのであろうというふうにされています。その、備え物もしくは贈り物を携えて神の庭、神の神殿、神を礼拝する場所に入る。そしてひれ伏す、礼拝する。新しい歌を神様に向けて歌い、そしてそこには救いの良い知らせが告げ知らされる。その歌の内容には救いが込められている。その救いの歌と救いの祈りをただ神にのみ捧げる。そこにクリスマスプレゼントの元となっている供え物、私たちが神様からたくさんの恵みをいただいている私たちが何らかの形で神様に捧げ物を返す。そのために主の神殿、主の礼拝所に入り、そして私たちはただ主にのみひれ伏す。これが詩編の前半部分に書かれていることです。後半部分にもう一つのテーマ、裁きという言葉が出てきます。例えば10節、国々に触れている主こそ王と、世界は固く据えられ決して揺らぐことがない、主は諸国の民を公平に裁かれる。一番最後の13節、主を迎えて、主は来られる、地を裁くために来られる、主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。二つの、違った言葉が、用いられていますけれども、両方ともいわゆる罪の罰を伴う裁きという意味があると同時にですね、それ以上にその裁きをなされる、なすことのできる方がその私たちの世界を治める、統治することができる、統治してくださいという、そういう意味合いの言葉であります。ですからその中でこの祈りの中に込められているのは公平な裁き、公平な統治、貧しい者が蔑まれ、救いから外れたとされた者たちが礼拝所から排除されたようなその時代にあって、神がなされるその裁き、その統治、それは顧みられなかった貧しい者、弱い者たちが神様の前に礼拝することができるようになると。どのような者も救いの良い知らせを聞くことができ、またどのような者もたとえ持っているものが何もなかったとしても、それでもなお神の庭に入り、神にひれ伏し、そして賛美を捧げることができる。ですからこの裁きという言葉の間には11節、天よ喜び祝え、地よ喜び踊れ、海とそこに満ちるものよ轟け、野とそこにあるすべてのものよ喜び勇め、森の木々よ共に喜び歌え。主を来てください、主は間もなく来られる、そして その裁きは、おどろおどろしい、恐ろしい裁きではなく、救いがなされなかった。救いが届かなかった者にも救いが届けられる。ですから、喜びの時である。これが詩編の示している一つの事柄であります。詩編と同じ言葉、新しい歌を主に向かって歌う。新しい歌。実は黙示録の中にも同じ言葉、まあもちろん言葉はヘブライ語からギリシャ語に変わっています。しかし、新約聖書の中では珍しいこの新しい歌ということが黙示録にも書かれていました。先週取り上げましたけれども、黙示録もまた終末の事柄。神の、裁かれる、まあ、神が統治される。そのことが、テーマとなっています。そして、詩編のこの頃よりは、もっと差し迫ったというか、まあ、迫害が、厳しい時代でありましたから、差し迫ったその終末を求める祈りがなされていたようです。そして、先週紹介しました21章には、神が人と共に住む。そして苦しみを象徴する涙を神様がその手で拭ってくださる。当時の人たちの考えからすると遠く離れた、天上という遠く離れたところにいた神様が私たちと同じところにやってきて、同じところに住み、また私たちのその生涯の苦しみを象徴する涙を神様が私たちのこの目から拭ってくださる。それだけ神が近くにいてくださるという。その週末を祈り願っている。そして黙示録は、まあ、象徴的な、ヨハネの福音書以上に象徴的な言葉がたくさんあって、とてもまあ難しい聖書です。しかし、ある文献には、これは黙読する書物ではなくて、礼拝で聞き、読み、賛美することで徐々に理解できるようになると書かれていました。まあ、皆さんと一緒に試してみるというとちょっと怒られるかもしれません。しかし、黙示録というものはそういう事柄を持って初めて礼拝を通して私たちが初めてこの一番最後に書かれた書物が徐々にわかるようになる。その言葉に私は負けて、先週と今週、黙示録を紹介して、まあ、この後皆さんが、わけわからんということになるかもしれませんが、しかし、礼拝で、これまでも聞き、読み、賛美されてきた。様々な、解釈、それでもやはり理解するために、まあ、いろんな、解釈があります。その一部を紹介して、私たちの理解の助け。そしてその、もう一度、今日礼拝後に読んで、また違った、語りかけがなされることを願っています。6節から。私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。新しい歌を歌う、まあ、登場人物。そしてまた、その歌が誰に歌われるか。まあ、そのことが、この6節のところに書かれています。4つの生き物。もうこれを見ただけで、後でこう角のある動物が出てきたり、しますから、まあ、それだけで、黙示録っていうのはなんかこう、わけのわからないと、そう思われる、かもしれません。私も、最初はそう思っていました。しかし、そんな中で、まあ、いろんな説を調べていくと、まあ、面白い解釈が出てきたので、3つ紹介させていただきます。この4つの生き物、1つは、ケルビムと呼ばれる、まあ、いわゆる半人、半獣というんでしょうか。翼が、あって、それからお牛や、獅子の、まあ、ライオンの体を、している、生き物。そして、旧約聖書の中では、神様の大切な、その神の箱、契約の箱を見張る役をしたり、また神様がその上にまたがって飛んでいく、まあ、そういう場面、もしくは神様がその上に座るという、まあ、そういう場面で出てきます。 エジプトにあるスフィンクスもこのいわゆる半人半獣ケルビムの一種であると考えられているそうです。まあ、神をお乗せする、まあ、そういう役割がこの4つの生き物に与えられているというのが1つ目の説です。2つ目、ユダヤの伝承の中からの解釈ですが、この4つの生き物は人と、それから和紙、鳥の和紙ですね、それからお牛、それからライオン、獅子を表しているということです。そして人は被造物の、いわゆる、被造物を治める、リーダーである。和紙は鳥の中の、リーダー、それから、お牛は家畜の中の、リーダー、そして獅子は、野生動物の、リーダーという、それぞれ当時の人々の理解の中では、すべての生き物の、リーダーである、その4つの生き物が神の賛美に参加する。ですから他の被造物も鳥たちも家畜たちも野生の動物たちも皆神への賛美にこぞって参加する。そのことがこの4つの生き物に込められているという説。それから3つ目、アウグスティヌスという、初代の、教会の中でとても有名な、指導者ですけれども、彼はこの後に出てくる、封印を開く、封印が解かれるという箇所と絡めて、この4つの、生き物を4つの福音書というふうに解釈しています。マタイによる福音書は、獅子を、ライオンを表しているそうです。イエスを、ユダヤの獅子、すなわち預言者の夢が実現したものというふうに解釈しています。そしてマルコによる福音書は人間、マルコによる福音書にはイエスの人間とその生涯を最も忠実に表現しているからだそうです。それからルカは、お牛、お牛はあらゆるところであらゆる階級の人々のために生贄となられた、そのイエスを表している、そのイエスを描いている。そしてヨハネによる福音書は和紙、鳥の中で最も高く飛び太陽を直視できる、唯一の被造物とされた。そしてアウグスティヌスにとっては最高の思想が込められたのがヨハネによる福音書であるという。ですからこの4つの福音書を神は封印を解かれる形で私たち人間が理解できる形で示してくださる。少し行き過ぎているような気もいたします。しかしこの黙示録というのは、ヨハネの福音書以上に象徴的な言葉でありますから、私たちもまた自分たちなりの、解釈を楽しんでいいのではないか。私にとってはやはりこの全ての生き物、神を賛美するために全ての生き物が集まってくるその様、地上の生き物たちが集まってくる様、そしてそれに対して長老たちが出てきます。8節には24人という、書き方がなされています。24、これは、地上にいる12部族、それから12使徒に対応した天上の民、地上の倍数で、表現している。すなわち天上にいる、民、天上で神を賛美するいわゆる、楽器を、奏でる人、それから贈り物を捧げる人たち、祈りを捧げる人たち、すなわち天上の礼拝に集い、その礼拝の事柄を取り仕切る長老たち、この24人の、ですから地上のすべての者たちが集められ、そして天上の礼拝を司るこの長老たちもまたこの場所には集まってきた。週末の様子を幻で書いていますから、そういう様を私たちは想像していただければと思います。そして 子羊には7つの角と7つの目があった。この7つの目は全地に使わされている神の7つの霊である。7という数、これは黙示録の中で、たくさん出てくる数です。この黙示録自身が7つの教会に送られた手紙でありますし、また、異邦人を含めた7というのは完全数、12はユダヤの完全数ですが、7は異邦人を含めた完全数であります。ですから7というものは完全数ですから、7つの角は、全能を表し、また7つの目は、全地を行き来する神様の目、すべてを見通す目を表す。7つの霊はその完全数である7、神の霊に満ちた方である。全能者であり、すべてを見通し、また神の霊に満ちている子羊、しかもほふられたような子羊、これは主イエスキリストを表している。一つ前の章、皆さんの、お手元にはありませんけれども、イエス、この子羊自身を表現する言葉で、ユダ族から出た獅子、ライオン、それからダビデの彦星という表現が出てきます。子羊自身を、そのユダの、獅子、これはメシアを表す称号だそうです。それからダビデの彦星、これはエッサイの株、ダビデの子孫、ダビデの根から出た、その子羊ですから、ほふられ、そしてメシアであり、またダビデの子孫である人である、人であり神となられた、神が人となられた、そのイエス・キリストがこの子羊である。そしてこの子羊を中心に天上の礼拝がなされていく。9節、新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らは私たちの神に仕える王、また祭司となさった。彼らは地上を統治します。天上でなされた新しい歌、あたかも私たちの礼拝、当時は聖書、紙のこの本のような聖書ではなくて巻物でありました。ですから五章の一節二節には7つの、その巻物には封印がされていた。そしてその巻物は私たち人間には解くことができない。その7つの封印を解くことは私たちにはできない。しかし主イエスのみがその封印を解き、そこに隠された神様の恵み、そのことを私たちに示すことができる。すなわち私たちが礼拝ごとに巻物の元になっている聖書を開き、そして主のみがその巻物から神が指し示す言葉を私たちに備えてくださる。主のみが私たちが目指す方であり、主のみがこの巻物、神の言葉を私たちに取り継いでくださる方である。そしてこの言葉に反応するような形で11節には、その玉座と生き物と長老たちの周りに多くの天使たちの声が聞こえた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。私たちの感覚で言うと、少なくとも私の、感覚で言うと、 大晦日にいつも大工、ベートーベンの大工が、こう歌われるその場面を思い出しますけれども、まあ、それ以上の人たちが一つのところに集まり、そしてただ主をのみ向かって、その主にのみ向かって声を合わせて賛美をする、ものすごい素晴らしい声ではないかと思います。そしてその内容は、ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、賛美、これ7つの言葉。当時の人々にとって神を賛美するとき、力の源、富と知恵の源、威力と誉れの源、そして栄光の源であられる神を賛美する。天上のその礼拝でなされる礼拝の中には、地上の民が集められ、また天上の民と天使たちも集まり、声を共に合わせて神を賛美する。さらに13節で、天と地の、地と地の下と海にいるすべての被造物、さらにそれらの民にまだ加わる、すなわち全地にいるすべての者たちが声を合わせ、玉座に座っておられる方と子羊とに賛美、誉れ、栄光、そして権力がいよいよ限りなくありますように。私たちの、主の祈りの、締めくくりのような形で、誉れと栄光、そして力がいよいよ限りなく主のもとにありますように。この礼拝にはすべてのものが呼び集められ、すべてのものが声を合わせ、そしてただ主をのみ向かい、主に賛美を捧げる。最後の締めくくりはその四つの生き物がアーメン、お言葉通りになりますようにと言い、ひれ伏して礼拝をする。私たちが成している礼拝、黙示録が元になっていくつかの賛美歌が作られ、そしてまさに聖書の封印された事柄を週ごとに私たちは、まあ、漏れ聞くとでも言いましょうか、神が私たちに伝えてくださる救いの御業、私たちにはほんの少しずつしか伺い知ることができない、しかしそのことを私たちは礼拝するたびに祈り、そしてその巻物から聖書から私たちに分かち与えられる神様からの知恵と力と希望と勇気と、そういったものを私たちが受け取る。ですからそれに応答するような形で私たちは一つの方向を向いてひれ伏し、神の御言葉に対してアーメン、お言葉通りになりますようにと、その神の恵みを受け入れる、持っているものをほんの少しでも捧げる。クリスマスは誰を向いているのか、冒頭に、質問をしました。少なくとも詩編と黙示録の中にはプレゼントを売っているお店でもなく、また私たちがプレゼントを交換し合う相手でもないこと、クリスマスを祝い、そして新しい歌を捧げるその相手、それはただこのほふられた子羊である すなわち十字架で人々の罪の贖いのためにその身を捧げられた、ただその方のみに私たちはひれ伏し賛美し、また贈り物を捧げる、そのことが示されているのではないかと思うのです。私たちがクリスマスを思い、また日々のその週ごとの礼拝を思うとき、私たちは誰を目指して、誰に向かって賛美を捧げているのか。私だけ皆さんの方を向いて、まあ私たち会社だけ皆さんの方を向いて賛美していますけれども、しかし皆さんは同じ方向を向いて賛美をしています。そしてこの同じ方向を向いて賛美する声が合わさるとき、私はその声によってたくさんの人が自分の歩みの中で勇気をもらっている。自分一人の声では弱すぎる、自分一人の歌声では寂しすぎる、しかし同じ方向を向いて人々が共に心を合わせて賛美する、私たちの人生の旅路の歩みの中で隣の人の歌声、隣の人の祈りが良い意味で私たちを一歩前に押し出してくれる。ですから私たちは同じ方向を向き賛美をし、そしてただ神に向かって賛美をすることで、その歩みを神の方向に向けることができる。週ごとにそれを、まあ、微調整するとでも言いましょうか。私たちは神によって呼び集められ、そして神のみを賛美するために集められました。その信仰を継承した民が新しい歌を歌え、新しい歌、ただ昨日歌った歌が今日新しくなった、そういう意味ではありません。新しいというこの言葉の中には時間的な新しさ、それだけではなくて自分たちが根本的に変えられて新しくされて、まあ、質的にも変えられ、時間的に新しくなる、そうではなくて質的にも根本的に私たちは新たにされてという意味があります。ですから私たちはその人生を旅に例えるとすれば、常に私たちは新しい自分として旅を続け、そしてその新しい自分を神に捧げるということによって新しい歌を主に向かって歌う、自分を変える、新しくされる、これはとても怖いことであります。古い自分にしがみついている方がずっと楽でしょう。教会で賛美歌が21に変わった時に、伺い知った多くの抵抗、私自身も実はものすごい抵抗が、ありました。しかし私たちは、もちろん賛美歌は私は併用でいいと思っているんですが、しかし私たちは自らがある意味こう解体されるというか、かつて教会が幕屋というふうにされたテントです。その幕屋としての教会は常に解体され、新しくされ、次の旅の先に歩んでいきました。新しい歌を歌おうとする私たちもまた、別に家を建て替えようとかそういう意味ではありませんけれども、しかし常に私たちは自分をある意味神の前に差し出し、そして自分自身を神によって新しくされることを良しとする。アブラハムは行く先を知らずに出て行った。新しくされることによってその人生の旅路がまるで行き先のわからない旅に連れ出されるようなものかもしれません。新しくされてなす礼拝がもしかするとこの黙示録のような、そのような礼拝かもしれない。しかし新しい歌を私たちが誰に向かって歌うのか、 主に向かって私たちが歌い、主に向かって心を合わせるのであるとすれば、たとえ私たちが古い私たちに別れを告げ、常に神が求める新しさの中で新しい歌を主に向かって歌おうとすれば、それはアブラハムが行き先を知らずに、しかし神の導きの中にあったのと同じように、私たちも同じ方向を向き、同じ方向を目指し、新たな自らをもって賛美する中で、主が迎えてくださるそのところにたどり着くのではないかと思うのです。ですからクリスマスを迎えるこの年に、私たちは自らが新たにされ、そして新たな思いで賛美の声を共に合わせ、クリスマスを迎える祈りを共にしたいと願うのです。お祈りします。神様、詩編とそして黙示録のこの当時の人たちには、切迫した週末を求める祈りがあったようです。そこには主よ、どうか一日も早くこの苦しみに救いを与えてください、自分たちを苦しめる者に裁きを与え、あなたが公平なその支配をなしてください、そしてまたその自らを新しくし、新しい歌をあなたに向かって捧げる、その思いが伝わってきます。どうか私たちも時を越えて、また場所を越えたこの地にあって、私たちもまた自らを新たにされることを、どうかあなたによってなさしめてください。そして新しくなった自らがあなたに新しい歌を捧げる。しかしあなたは変わらず、私たちのその歌の先におられること、私たちとかつて共におられ、そして今も共に、またやがてその来たるべき週末の時にも、必ずあなたが私たちをその大きな身腕を持って、救いのために私たちをあがない取ってくださる。どうかそのことを信じて、ただあなたに賛美を捧げ、あなたに祈りを向けることができますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
お差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌2編195番、キリストには変えられませんを歌いたいと思います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉への応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日も私たち共にこの礼拝堂に集められ、主の御前に祈り、共に賛美をし礼拝するひとときを与えられまして、心から感謝いたします。私たちアドベントを迎えて、このさまざまな問題の山積しているこの時代にあって、あなたの御心を私たちは本当にどのように受け止め歩もうとしているのか、弱い私たちをどうぞあなたが守り導いてくださいますように心からお願いいたします。クリスマスを迎えるにあたって、もう一度あなたの前に私たち静かに祈るひとときをお与えください。そして求めている人たちに私たちの思いを伝えることができますように、一人一人を強めてお持ちください。今日捧げました、あなたから与えられましたものの一部をお返しいたしました。どうぞあなたの宣教の技のためにお持ちください。この一言の感謝と祈り、主様の御名を通して御前を捧げいたします。アーメン。
誕生者が、はい、今週の誕生者の方がおられますので、紹介し、一緒に祈りを共にしたいと思います。12月10日、上におられますけど田村英子さんです。ではお祈りします。神様、ケアする姉妹である田村英子さんが、この週にあなたよりの尊い命を与えられたそのことを覚えて祈っております。どうかあなたが英子さんのその歩みをしっかりと守り、支え、導いてください。特にその信仰の歩みがあなたの豊かなお守りのうちにありますように。田村さんは 聖歌隊、オルガン、そしてハンドベルの指導、その事柄に心を注いでくださっています。忙しい中で熱心に指導してくださるその歩みがどうかあなたによって祝福されますように。特にこれからクリスマスを迎えるその時に、そのすべてがお守りのうちにありますように導いてください。この祈りを集まりました一人一人の心の中にあります祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2階におられますけども、田村英子さんです。おめでとうございます。以上です。
では、州法に基づきまして誤解報告をいたします。まず、礼拝後の集会でございますが、最初にケーキの販売がございます。毎度申し上げておりますが、数に限りがございますので、ぜひお早めにお求めいただきますよう。聖歌隊の練習がございます。また開放委員会は野のゆり、プレハブのこちら側の方の部屋でございますがありますので、よろしくお願いいたします。定例医薬委員会は礼拝後すぐに地下の方で行います。そして、本日の牧会祈祷でも申し上げましたが、祈りましたが、大阪教区安守礼式がごめんなさい、夕方の4時から、大阪、南大阪教会の方でございます。私どもから出身の、工藤直樹先生が安守を受けられるそうでございますので、よろしくお願いいたします。次のページに参りまして、ハンドベルの練習がごめんなさい、8日月曜日午後1時30分からございます。ハンドベル、クリスマスコンサートが10日水曜日ですが、午後7時から高野原中央病院の方で開かれる方でそうでございます。ひまわりグループの集まりが11日木曜日午前9時から、同志社京田辺聖書集会、の、集いが13日の土曜日、お昼の1時30分から、同志社京田辺キリスト教文化センターの方でございます。街道清掃の方は同じく13日土曜日、婦人会の三山様、伊藤様、岡原様、よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定でございますが、8日月曜日午後3時から奈良県伝道会、教師会、大和早原教会の方においでになります。そして11日木曜日午後が面会日となっておりますので、ご連絡の上おいでいただきますように。次週の、礼拝でございますが、12月14日日曜日対抗節第3週日の礼拝を定時より行いたいと思っておりますが、一番最後のところですが、賛美歌21を用いますので、お持ちの方はぜひ、お持ちいただきますように、手元にお持ちいただきますようにお願いいたします。それから次週礼拝の後ですが、大掃除を行います。クリスマスの前に街道と周辺をきれいにしたいと思っておりますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。そしてコーヒーアワー、それから聖歌隊の練習 CS の教師会の方がございますので、よろしく関係の方お願いいたします。それから、集会行事の予定のところなんですが、一番最初にピーターパンのお昼ご飯があるんですが、これはちょっと間違って記載されておりますので、12月19日にはございませんので、来年年明けてからになります。改めてご連絡いたします。これは削除と考えていただきたいと思います。クリスマスの聖餐礼拝ですが、12月21日の終日、礼拝後に新入社歓迎の愛さん会がございますので、合わせて覚えてくださいますように。それから、教会学校の、クリスマスのお祝いが12月23日祝日火曜日ですが、祝日の、お昼1時からございます。ご関係の方もしくは、どなたでも結構でございます。また集っていただきますようによろしくお願いいたします。クリスマスイブの、初夏礼拝が12月24日 水曜日夜7時30分からございますので、覚えて集ってくださいますようにお願いいたします。それから裏面に参りまして、聖書講座晩祷会は冬休みとなりますのでお休みでございます。年明け1月7日より再開されますので、またよろしくお願いいたします。次は先生、はい、
臨時総会の、報告です。11月30日に、開催されました。まあ、原案通り、遠藤牧師って自分のことを言うのはあれですけども、新担任教師の、5年間の延長が、原案通り認められましたので、また、これからも、よろしくお願いします。それから、その場でいろんな意見が、出されました。まあ、そのことは今日の、役員会、それから、まあ、今後の役員会の中でできるだけ、これからの教会の歩みに生かしていきたいと思っています。またその時には、こう発表というかその、意見を出すことができなかった方もですね、教会をこれから、やはり皆さんでこの教会を支え、また共に歩んでいきたいと思いますので、役員もしくは牧師の方に、ご意見等をいただければありがたいと思います。以上です。
それでは、前後左右の方とご挨拶を交わしていただきたいと思います。よろしくございますでしょうか。それでは、正英541番を一緒に歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
包み込みたまのお御神に、時は似たえせず、いさかえあれ、いさかえあれ、
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日のいました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
どうかいいんだ。